今日は第2サムエルの24章です。今日で第2サムエルが終わります。着実に終わっていきますね。第2サムエルの24章。一言祈って始めます。天の神なるお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人の内側に、あなたが聖霊によって語りかけてください。あなたの、この言葉を私たち学びますけど、どうぞそのあなたの言葉を理解する力を与えてください。知性でも頭でもこれを理解することができますように。またそれだけではなくて、あなたがどうか私たちの内側で聖霊によって働いてくださって、その私たちの霊においても今日身を結ぶことができますように、このことを理解できますように、どうぞあなたがお助けください。お願いします。御言葉を分かし合う、私はどうぞ今日もあなたが憐れんで、あなたの言葉を、あなたの力を与えてください。お願いします。あなたの言葉を余すところなく、わかりやすく語ることができますように、どうぞ私を導いてくださいしょ。お願いします。今日も皆で、あなたの言葉を待ち望みます。どうぞあなたが語ってください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。24章は、第2サムエルの24章は、まあ、ダビデの罪というか、その、バテシバ事件と並ぶ罪として、まあ、クローズアップされやすいんですけど、まあ、ダビデがその人口調査を行うという話です。一節と二節をまずお読みします。さて、再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は、さあ、イスラエルとユダの人口を数えよと言って、ダビデを動かして、彼らに向かわせた。王は側近の軍隊の長ヨアブに言った。さあ、ダンからベールシェバに至るまでのイスラエルの全部族の間を行き巡り、その民を登録し、私に民の数を知らせなさい。まず、この人口調査が行われたその背景として何があったかというと、主の怒りが再びイスラエルに向かって燃え上がったと書いてあります。詳細は不明です。なぜそうなったのかはわかりません。書いてないです。で、まあ、ここでは、その神の怒りがイスラエルに向かってと書いてあります。だから、これをそのまま読むと、神はダビデに対して怒ったのではなくて、イスラエルの民に対して怒った。もしくは、イスラエルの民を怒ったということは、民に対して怒ったということは、その上に立つダビデに対して怒ったとも取れます。どちらでも。でも、いずれにしても、ここに書いてあるのを読んでみると、主は、さあ、イスラエルとユダの人口を数えよと言って、ダビデを動かして彼らに向かわせたと書いてあります。誰がダビデを動かしたんですか？主はと書いてあります。で、この後、その、民が懲らしめられるんですけど、懲らしめられるとか、民にその被害が及ぶんですけど、被害というか。だから神は、ダビデを、動かして人口調査、つまりこれから話しますけど、危険なことをさせて、それでその罪を犯させて、民に害が及ぶようにしたんでしょうかね。まあその前に人口調査について少し話したいんですけど、その人口調査は、をすることは危険なんですよ。なぜかというと、今は開けません。開けられる方はどうぞ。出エジプト記の30章、12節。出エジプト記の30章12節にこう書いてあります。あなたがイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためであると書いてあります。つまり人口調査をするときには、まあ登録料じゃないですけど、その贖い金を神に納める必要があります。で、つまり何のことかというと、その神のもの、民は神のものであるわけです、イスラエルの民はね。だからその神のものである民を王のものとして、もしくはその、イスラエルのものとして登録するためには、神に対してその支払うべきものがありますということです。それが贖い金というふうに書いてあるわけです。で、もし、この贖い金を神に対して納めることを怠ってしまうのであれば、災いが起きますよ。 また、それだけじゃなくて、その人口調査をすると、どれだけ、その、の人数が、どれだけの兵士が自分の国にいるかということを知ることになるわけだから、その王としては、その数が多いこと、また兵力が強いことを誇るきっかけにもなるわけです。で、そもそもそれは自分のものではなくて神のものであるので、神のものである民をその数えて自分のもののように扱ってはならないわけです。だからそもそもその人口調査をするということは危険なものなわけです。第一歴代史に行くと21章ですけど、同じことが書いてあるんですが、その後でまた3節と4節で読みますが、ヨアブはこれはそのイスラエルに対して、罪かあるものとなるんですかって、これ罪だということをヨアブさんは言っています。だから人口調査はよくしなくていいんですよ。神がやりなさいっていう時にやればいい話で。で、その時に、贖い金を、一人当たりいくらっていうのを取って、神に納める。それでいいんですよ。イエス・キリストを信じる私たちもまた、神の民として加えられています。つまり、イスラエルです。で、私を先頭に、私を含めて、ここにいる一人一人の、オーナーシップ、所属権、また、帰属権っていうのは、牧師にないんですよ。神にあるんですよ。教会の一人一人というのは、牧師のために、その、いるのではなく、神のものであり、神のためにいるわけですね、私も含めて。イスラエルの民がそのように、そうであるようにね。3節と4節。するとヨアブは王に言った。あなたの神、主がこの民を今より100倍も増してくださいますように。王様が親しくこれをご覧になりますように。ところで王様は、なぜこのようなことを望まれるのですか？しかし王はヨアブと将校たちを説き伏せたので、ヨアブと将校たちは王の前から去ってイスラエルの民を登録しに出かけた。ヨアブは動機を聞いたんですよ。なぜこのようなことを望まれるんですか？なぜこんなことをするんですか？いい質問です。第一歴代史の21章の3節を読んでみると、ヨアブはこのように、歴代史の記者によるとね、こういうふうに言ってます。主が御民を今より100倍も増してくださいますように、王様。彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪かあるものとなられるのですか。だからこんな人口調査をしたらあなたはそのイスラエルに対して罪あるものとなっちゃいますよって。いいんですかそれでって。なんでそんなことをしたいんですか。なぜあえてこんな罪を犯したいんですかって。罪あることをしたいんですか。ヨブはそのダビデに対して動機を確かめたんですよ。だからこの人口調査というのはダビデにとって神のためのものなのか、それとも自分のため、また自分が誇りたいためにやりたいのか、どっちですかって。そう聞いたんですよ。でもダビデは彼らを説き伏せて、どうにかこうにか人口調査に向かわせました。これ後で書いてありますけど、約10ヶ月かかってるんですよ。イスラエル中を回って、何人その20歳以上の男子がいて、何人その兵役に就くことができるかっていうのを、もう一個一個探していくのに、その10ヶ月かかってるんですよ。つまりその手間もかかるし、時間もかかることを自分の興味本位や、自分の願いや、自分の誇りや、そのような自分のために人を動かしてるんですよ。私たちも自分自身のことを、自分の動機を、やっぱりクリアにしておく必要がありますよ。自分はなぜそんなことをしたいんだろうか。自分はなぜそのことを考えてるんだろうか。自分はなぜこの目の前の人に指示をしようとしてるんだろうか。その一体全体、これはこの人に本当によく役に立つんだろうか。お願いねって言ってる、そのお願いしてる相手に対して。そしてそれが本当に神に喜ばれるものなんだろうか。それとも私は、ただ自分がその楽したいから。ただ自分が誇りたいから。ただ自分の願いのために、その自分が動いたり人を動かしたりしようとしてないだろうか。そのことは、少し立ち止まって、それこそマスキュール、よく考える必要がありますよ。 私たちは何をするにしても神の栄光を表すべきだって新約聖書で言われてますから。これは本当にその神が栄光を取られるように、いや、やっぱ神は素晴らしいわっていうふうになるだろうかって、これをして。じゃあ神は人を悪に導くのでしょうか？このダビデが人口調査をしたことは必要悪だったんでしょうか？でも神がダビデを動かしてと書いてありますけど、それはどう理解すればいいんでしょうか。ヤコブの一章の、新約聖書ですけど、ヤコブの一章の13節に、神は人を悪に導かないって誰も誘惑しないというふうに書いてあります。ヤコブの一章の13節。誰でも誘惑にあったとき、誘惑っていうのは、その罪に引っ張られるって話です。試練というのは、私たちのその信仰が励まされるための、その苦難だったりします。誘惑っていうのは、その先には罪があるんですよ。罪を犯して。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。だから神は人を悪に導くことは絶対にないんですよ。じゃあなんでここにその主はダビデを動かしてこの人口調査をさせたというふうに書いてあるんでしょうか。ありがたいことに第一歴代史があるんですよ。第一歴代史の21章を見てみると、一節。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせたと書いてあります。第二サムエルでは主が神があって。まあ、ヘブライ語だと、英語で言う he、彼という言葉が書いてあるので、これを訳した人は主という言葉を当てたんでしょう。でも、その主でももちろん、理解できるし、he だからね、彼だから。で、サタンとして、その理解することももちろんできるわけです。で、第一歴代史のその訳というか、その方を見てみると、サタンがイスラエルに逆らって立ちって書いてあります。ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。だから、ダビデを誘惑したのはサタンなんだって。そしてそれを許可したのは神なんですよ。ヨブ記を読んだことありますか？ヨブ記の始まりはそんな感じですよ。面白いですよ。そのサタンが、その神の御前に、その、行ったり来たりしてるんですよ。出入りしてるんですよ。それが許可されてるんですよ。面白い、なんか、感じですね。それで、そのサタンに対して、神はね、お前はあのヨブを見たかって。私のしもべヨブを見たかって。あれは本当にその正しい人だって。あれ、あのようなその、あれは本当に義人なんだって。そういうふうに、そのサタンに対して言うんですよ。で、サタンは神に対して、そんなこと当たり前じゃないですかって、あなたがヨブを祝福してるんだから、あんな祝福された中であって、そのヨブがあなたをその、あなたにその従順になって、あなたに仕えるのは当たり前じゃないですかって、あなたがあんなにも良くしておられるんだからって。じゃあ分かったって。あなたがヨブをその誘惑することをあなた、許可しようって、言ってきなさいって。ただし、何をしてもいいけども、ただし、そのヨブの命だけは取ってはならないって。で、そのヨブ記っていうのはそっから始まるんですよ。すべてが。で、神が、そのサタンとのその会話の中でね。で、ヨブは、その、祝福されてるから私に従ってないということを、その証明させるというか。そんな言うんだったらやってみって。彼は、私への信仰を決して、その、失うことがないからって。で、逆に言うと、サタンも、もちろんその、それに仕える悪魔たちも、その神の許可なしに人を誘惑することは一切できないということです。ということは、私の合う試練や、ごめんなさい、私の合う誘惑や苦しみを神は知っておられるということです。で、神が私のその肉をね、刺激して、その罪にこの引っ張ろうとするその悪魔の力というか、この誘惑、に合ってるのを神はよくご存知なんですよ。ムカつくとか。もう絶対もうこんなん嫌だとか。私はこのようにしたいって、私だってこうしたいんだもんって神はこういうふうに言うけども、私は嫌なんだっていう。その肉を刺激して、これいいだろう、あれいいだろうとかつって。欲しがってはならないって、神が与えてくださってる私たちに、あなたに私に与えてくださってるもので満足することを学びなさいって。って言ってるのに、もっと欲しい、もっと欲しい、あれも欲しい、これも欲しい。 あれがないから神に従えないんだ。これがないから神をもっと求めることができないんだ。逆にこれがあるから、その神にも神をその慕い求めることができないんですとかって言って、神に与えられているもので満足しない私がいるんです。でもそうやって私のその肉が刺激されて、その罪に誘惑されることも神はすべてご存知なんですよ。なぜかというと、悪魔にそれをすることを許可しているのは神だからです。つまり、神を信頼すれば、神により頼むのであれば、その誘惑のど真ん中にあって、私たちをその罪に引っ張られることはないということです。神は決して私たちが罪を犯すように、私たちを導いたりしないですよ。その誘惑のど真ん中にあって、私たちがその神に向かっていくことを、その肉の私のその生まれ持ってるこの、その性質で歩んでるところから、全く真逆の神に向かって生きるということをこの察してくださる力を与えてくださるんですよ。そのど真ん中で。その誘惑をその受けても、神が私たちが罪を犯さないように、その罪に対してノーっていうその力を与えてくださる方なんですよ。神を求めるんであれば、誘惑のそのど真ん中で。ダビデが人口調査をしたのは、神がその動かしたというか、神がそのサタンに対してその許可したんですよ。ダビデを誘惑すること。そして結果ダビデがその誘惑に負けたんですよ。そして、あ、人口調査しようって。確かに。ようやく私はそのこのイスラエルの国をその治めることができてるんだから。私の最後の最後、私のこの人生の終わりに、どれだけのその兵力が私にはあるか、どれだけ私の国がその大きいか、それを計り知るのはいいことだろう。どれだけ神が私を祝福してくださったのか、それを調べてみよう。6節からお読みします。あ、ごめんなさい。5節からお読みします。彼らはヨルダン川を渡ってガドの谷の真ん中にある町、ヤゼルに向かって右側にあるアロエルに宿営し、それからギルアデとタフティムホデシの地に行き、さらにダンヤーンに行き、シドンに回った。そしてツロの要塞に行き、ヒビ人やカナン人のすべての町々に行き、それからユダのネゲブへ出て行ってベールシェバに来た。こうして彼らは全土を行き巡り、9ヶ月と20日の後にエルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万。ユダの兵士は50万であった。実際に人口調査に行って帰ってきたわけです。さっきも言いましたけど、終了するまでにほぼ10ヶ月かかってるんですよ。10ヶ月あったら、ちょっと思い直して、あ、やっぱやめようって。思えることもできたかもしれませんね。でもダビデはその誘惑されたまま、この10ヶ月の間、調査をやめにして打ち切ろうとは考えなかったんです。ヨアブの報告によると、イスラエルの兵士は80万、ユダの兵士は50万とあります。第一歴代史の方を見ると、イスラエルの兵は110万、ユダの兵士は47万とあります。そこでちょっと食い違います。まあ、多くの人たちがその説明するのは、まあ、おそらく写本ミスでしょうというふうに言ってあります。でもその大きなところでは写本ミスはないんですよ。ありがたいことに。で、多くの人たちが、その、例えばイザヤの53章とか、イエス・キリストについてのそのことが書いてある、はっきりとその苦しみのメシアについて書いてあることが、そのイエスが生まれて十字架を通った後に書かれた、その追加されたものだというふうに、言っていました。ある時まで。1947年まで。1947年に何があったかというと、その時にその司会地方で写本が見つかったんですよ。司会写本というのが。で、そこにそのイザヤ書の全巻が見つかったんですよ。すべてが。で、それまで、そのイザヤ書が、書かれた一番古いそのイザヤ書のものって、イザヤ書っていうのは、その、8世紀。ぐらいのものだったんですよ。だからイエス・キリストが生まれて、その700年、800年も経った後のものしか見つかってないから、だからその イザヤの53章なんで、こんなもうバッチリイエス・キリストのことが、その当てはまるようなものっていうのは、後からその足されたもんなんだっていうふうなに考えている人たちが大勢いたんですよ。でもこの1947年に見つかった、司会写本というのは、紀元前2世紀に遡るんですよ。で、イエス・キリストが生まれる、その百何十年前に書かれたものだっていうのが分かったんですよ。しかもそれ、イザヤ書全部入ってるんですよ。53章も含め。で、その一字一句、その、全く同じだったって。でも人為的なミスはあるわけですよ。やっぱこれは神の采配というか、ミスはこういう数字とかね。そういうのは、そのミスがあったりするんですけど。でもその大枠っていうのは一切ミスがないわけです。もちろんその日本語に訳されるその段階でね、わかりにくくその意訳されているものとかあるでしょうけど。でもそれも全部含めて私たちはこの聖書というのは旧約聖書も新約聖書も神の霊感によって書かれたって、神の霊によって書かれて、すべてその偽りがないって、すべて正しいということを理解してそれを信じているわけです。それは別に変わらないです。その、この数がちょっと違うからといって。数が違うからといって、イエス・キリストがその十字架でかかってくださったということを、その否定することにはならないから。実節。ダビデは民を数えて後、両親の咎めを感じた。そこで、ダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。ダビデは、この罪悪感を持ったわけです。数を数えた後に。確かに自分のその肉の思いによってがあって、そしてそのサタンがその誘惑をして罪を犯したんですよ。それは決していいことじゃないですよ。罪だからね。でもダビデは自分の罪を認めて、それを告白し、悔い改めたんですよ。だからダビデ王というのは、神のその目にかなった、正しいものとして神はその選びましたよ、ダビデ王。正しいですか、この人。でも正しいんですよ。なぜ正しくあれるかというと、もちろんそのダビデは全く罪を犯さなかったわけではないですよ。不倫もしたし、人も殺したし、また自分のその、自分を誇るためにね、人口調査までしましたよ。ただ、罪に対してダビデはこのアンテナを高く保ってたんですよ。自分がその神に対してその罪を犯したときに、わってこの気がつけるこのアンテナ、それを高く持ってたんですよ。ずっと保ってたんですよ。これは、どれだけ日々神とのその関係を持ってるかという、神とのその交わり、フェローシップを持ってるかということに、正比例します。つまり、その神についてそのね、聖書を読みながら、やっぱり神の善悪を知る必要があるし、またその神に対して、その今日一日を私を導いてくださいとか、その罪をもし私が犯してしまったら、それをその教えてくださいとか。で、神の前に何とかして正しく自分をその、歩ませようと。神を求めながら、その神とのその関係を毎日持ってるかどうかにものすごく反映します。ものすごく影響されます。そのような姿勢と毎日の姿勢と。そういうのがなかったらアンテナが高く保てないんですよ。罪に対して鈍感になるんですよ。で、罪に対して鈍感になるから、その自分の罪をその認めなくて、理解できなくて、またそれを知ることもなくて、だから、その、悔い改めることもないので、告白することもないし、悔い改めることもないから、どんどんなんか、負のスパイラルに陥っていくんですよ。で、悔い改めというのは、ものすごいプレゼントですよ。もし、そのアンテナに引っかかって、それが高かろうと低かろうと。もし、私の、あなたのアンテナに引っかかって、うわ、これはまずかったなって。神はこれ喜ばないだろうなって。そのことがあったら、もうその場で、で悔い改めるって言ってもね、そのなんか身をシャワーに入ってお風呂に入ってなんか爪とか研いで、でそれでなんかスーツとか着て、でそれで神の前に出て、わー神よーとかってヤモリだって笑いますよ。 そんななんか大それたことをしなさいとか、その上辺を全部その整えてきなさいって言ってるんじゃないですよ。そのままで、その罪を犯したままで私のもとに来なさいって。イエス・キリストがそれを、その全部、この、洗ってくださるからって。だって、洗われる必要があるのは、綺麗だからじゃないでしょ？汚いから、洗ってもらう必要があるんですよ。じゃあ汚いままでいかないと。私はその身を清くして、あなたの前に立つだけに、この心の準備をして、あなたの前に来ましたって。じゃあ何するのって。そのままでいいんですよ。そして本当にその、あ、これはまずかったという時に、鉄は熱いうちに打っとかないと、忘れるんですよ。そしたらどんどんどんどんこのアンテナが低くなって低くなって、最終的にはどうなるかというと、もうアンテナがなくなるんですよ。常に圏外ですよ。罪に対して、もう全く、この、なんていうのかな。感知しなくなるんですよ、罪を。悪いことも悪いことって思わないんですよ。別にいいじゃんね、このくらい。みんなやってるし。イエス・キリストを信じてない人をみんなとして。みんなやってるし、とか。自分のことをそのキリストを信じない者と、の一人としてカウントするんですよ。もしその正当化してるうちに、もう本当に神に従うってことをやめてしまうんですよ。こうやって毎回毎回その神について、また神の基準について、神の善悪について、その耳にするってことはとてもいいことですよ。ある意味良い習慣ですよ。週に一回でもここに来るということ。でもこれが本当に毎日の生活の中に反映されていくのを、私自身のことも皆さんのことも願いますよ。そしたらもっとアンテナを高く保つことができて、もっと早いうちに、もっとその痛い思いをする前に、悔い改めて神から祝福を得ることができるからです。ダビデは自分の罪に気がついてそれを認めて、どうか私の罪を見逃してください。まあ、許してくださいって神に願ったんですよ。第一ヨハネの一章の9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちの罪が許され、私たちがすべての罪から、その清められるのは何にかかってるかというと、神の真実さにかかってるんですよ。私じゃないんです。だから、神は真実で正しい方だから、神が許して神がその罪から私たちを清めると言ってるんだから、その神に信頼していいんですよ。こんな私がと、いいんですよ、それで。こんな私と、その罪が許されて、その罪、すべての罪から、その清められるというのには全く関係ないから。で、神が真実な方だから、もう許すって、もう恵みによって許すって、イエス・キリストを与えたというのであれば、それ神の真実は変わらないんですよ、私たちが不真実でも。だからこの方に信頼して、ごめんなさいって言えば、許してもらえるんですよ。それだけですよ。11節から。朝、ダビデが起きると、次のような主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった。言ってダビデに告げよ。主はこう仰せられる。私があなたに仰せる三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデの元に行き、彼に告げていった。七年間の飢饉があなたの国に来るのが良いか。三ヶ月間、あなたはアダの前を逃げ、アダがあなたを追うのが良いか。三日間、あなたの国に疫病があるのが良いか。今よく考えて、私を使わされた方に何と答えたら良いか決めてください。まあ、つまり、ダビデの罪に対する罰を自分で一つ選びなさい。三つオプションがある。一つ目、七年間の飢饉。二つ目、三ヶ月間、アダの前を逃げる。三つ目、三日間、疫病がイスラエルにある。それぞれちょっとよく考えながら見てみると、こういうことが理解できます。一つ目、7年間の飢饉。これが起こった時に困るのは誰ですか？民ですよ。特に貧しい人たちですよ。つまり、ダビデやその家族はあんまり被害に遭わないんですよ。だって、裕福だから。また、その外国を頼ることもできますよ。人にね。そして、その外国から食べ物を買ってきたり、輸入したりすることができるんですよ。でも一番その恩恵に、恩恵を受けるのは、それはダビデとその家族ですよ。でしょ？だって王族だから。二つ目、三ヶ月間アダの前を逃げるというのは、ダビデはもうそもそも退役軍人なんですよ。 だから敵が来たらどうなるかというと、ヨアブとかアビシャイとか、そういうその自分の親衛隊がその戦いに行くんです。自分は 王室にまたその王宮にいることができるんですよ。逃げる言うてもね。で、自分は一番最後ですよ。王だからね。王将だから。歩とかね。桂馬とかね。角とか飛車とか、その辺が最初にやられるんですよ。で、三つ目。三日間の疫病がある。これは、ダビデやその家族も被害に遭う可能性が大いにあります。これはその、抑えきれないから。疫病になると。で、このガドさんですけど、面白いことに、神とダビデの仲介者としての役割を担ってるんですよ。今まではダビデは直接神の方に、神に向かって、主よ、私を憐れんでくださいとか、私がどうしたらいいでしょうかっていうことを、その、神に直接言いに行けたんですよ。けど、ダビデはまだ罪から贖われていないので、直接神に物申すことができないんですよ。だからガドが必要だったんですよ。よく考えて私を使わされた方に何と答えたらよいのか決めてくださいって。で、私に伝えてください。私が神に言います。神が私に言いました。あなたにこれを伝えます。だから仲介者になってください。私たちにもこの仲介者が与えられてるんですよ。イエス・キリストですよ。しかもこの仲介者であるイエス・キリスト。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではないって。私たちのことを同情してくださるんですよ。かわいそうにって思ってくださるんですよ。私たちの弱さに。で、私の名がこの人に刻まれてますから、私がこの人の代わりに、この千尋さんの代わりにこの人弱いですよって。で、かわいそうなんですよって。で、千尋さんのために私はその苦しんで十字架で、そのかかって血を流しましたって。父を私に免じて、イエス・キリストがね。私の名によって祈ってるので、私の名によって悔い改めてるので、この千尋さんの罪を、また願いを聞いてくださらないでしょうかって。イエス・キリストがやってくださってるんですよ。だから私たちイエス・キリストの皆で祈る必要があるんですよ。誰の名でも祈れないですよ。マリアさんの名前でも祈れないですよ。だってマリアさんは仲介者じゃないから。私の名によって求めるものは何でも、私の名で祈りなさいって、イエスの名で。神は救いという名で。だから私たちだって祈れるんですよ。どんな中でも。私たちがたとえ罪を犯して、まだ私の罪が許されてないような状態でも、仲介者であるイエス・キリストを通して神に求めることができるんですよ。いつでも。だから私がどんな状態でもキリストの皆によって祈るんであれば神は聞いてくださるんですよ。14節。ダビデはガドに言った。それは私には非常に辛いことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。ダビデの答えは主の手に陥ることにしますって。主は憐れみ深いから。人の手には陥りたくありません。で、神の手に陥るそのオプションは、この三つの中にあるオプションのその三つ目しかないんですよ。一つ目の7年間の基金というのは、その外国を頼ることもできるし、その、この外交の遺憾によって、その人の手に陥ることはあり得ますから。あの時に俺が良くしてあげただろうとかつって。弱みを握られる可能性が。またそのあだの前を逃げるっていうのも、その人に追われるわけだから、人が攻めてくるわけだし、だからそれはその人の手に落ちることになります。だから人の手に落ちらない、主の手に落ちることのできる唯一の方法、それはオプション3です。3日間の疫病があるということ。で、ここでダビデは、自分の苦しみを苦しみから、またこの懲らしめから逃げようと思えば、逃げることができたんですよ。オプション1か2を選べば。特に1だったら楽ちんですよ。でもそうしなかったんですよ。自分の責任を自分で負うことを選択したんですよ。これは私の罪であって。民とかそういうのは関係ないって。でも、人の手に落ちるのは、これはその憐れみ深くないからね、人は。だからその神はその人を裁くその裁量をはっきりさせるために目には目、歯には歯って言ったんでしょ？同じだけのそのもので報いるようにって悪を。目を打たれたら目って。 でも私たち命も取りたいんですよ。歯一本取られたら、その腕一本取りたいんですよ。だからそれでその倍返しだとかって言いたいんですよ、私たちの中には。でも神は、その、憐れみ深いから、決してそのようなことなさらないって。で、人の手に落ちるっていうのは、お、怖いって。そうなるから。倍返しされるから。しかもその自分の責任を自分で負う選択をしました。それは自分に罪の自覚があるからです。私が罪を犯したって。神の前に、ああ、間違ってたなという自覚があるからです。15節から17節。すると、主はその朝から定められた時まで、イスラエルに疫病を下されたので、ダンからベールシェバに至るまで、民のうち7万人が死んだ。御使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼそうとしたとき、主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ。あなたの手を引け。主の使いはエブス人アラウナの内場の傍らにいた。ダビデは民を撃っている御使いを見たとき主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。この疫病がイスラエルに下されたわけです。それでイスラエルの中で7万人が死んだんですよ。自分が王だったらかなり苦しいですね。罪というのは、私たち学んでますけど、自分一人に帰ればいいんですけど、そのようなものではないんですよ。多かれ少なかれ、私の周りに影響を与えてしまうんですよ。神は、その疫病でイスラエルの民を7万人撃ちました。で、その時に、もう十分だって言ったんですよ。神は正しい方で、神は憐れみ深い方だから、必要以上に罰したりしないんですよ。その怒りに我を失って、7万人過ぎても、14万人とか、21万人とか、28万人とか、70万人とか、必要以上の懲らしめをしないんですよ。必要以上に罰しないんですよ。ダビデは、このエブス人、アラウナって、なんか、アラウナとか、あれですね。アラウナ、どうしていいかわからない。エブス人、アラウナの内場で民を撃っている御使いを見た。で、この第二サムエルでは、エブス人、アラウナとなってますけど、第一、第二歴代史を見てみると、エブス人、オルナンとなってます。まあ、発音がね、オーなのかアーなのかでね、ちょっとずつ違ってきますけど。だから日本語の聖書を第二サムエルを訳した人と第一、第二歴代史を訳した人は違うっていうことがなんとなくわかりますね。同じ人です。英語の聖書だと全く同じです。ダビデは、この、疫病、まあ、民を打っている、その使いを見たときに、神の使いを見たときに、その民ではなくて、自分と自分の家族にその疫病を下して、私を撃ってくださいと願ったんです。自分のその罪を自覚してるからですよ。ああ、よかったって。私に危害は及ばなかったって。私のその家族は誰も死ななかったって。他の人は死んじゃったけどって。そういう理解じゃないんですよ。逆に、心が苦しいんですよ、彼の中では。ある意味その、懲らしめとしては、ちょっとダメージが大きいですよ。自分のその家族が死んでた方がね、撃たれてた方がまだ、いや、これはっていう風に理解できるから。でも全く関係ない民が死んでるわけだから、7万人も。でも神はダビデの願いを許可しなかったんです。聞かなかった。聞き入れませんでした。もちろん、なぜかというともちろん神はこのことを通して、その別の計画を持っておられたからです。この、ダビデが、私と私の一家に下してくださいって言ったときに、その何と言ったかというと、この羊の群れが一体何をしたというのでしょうって。神の民、そのイスラエルの民のことを羊って呼んでるんですよ。ダビデはもともと羊飼いですよ。で、神はこのことを通して、その、なんていうのかな、ダビデをその初心に戻したというか。最初はその羊飼いだったんですよ。そして、その、神が与えてくださるイスラエルの民というのは、神の羊であって、その羊を、その、誇るとかじゃなくてね、この羊を虐げるのではなくて、この羊を養うために、 世話するために、その自分が断たれたんだっていうその初心に戻した羊飼いの心をもう一度その与えたんですよ。18節から21節まで。その日、ガドはダビデのところに来て彼に言った。エブス人アラウナの内場に登って行って、主のために祭壇を築きなさい。そこでダビデはガドの言葉通りに、主が命じられた通りに登って行った。アラウナが見下ろすと、王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。そこでアラウナは出てきて、地にひれ伏して王に礼をした。アラウナは言った。なぜ王様はこのしもべのところにおいでになるのですか？そこでダビデは言った。あなたの内場を買って、主のために祭壇を建てるためです。神罰が民に及ばないようになるためです。神がダビデに計画しておられたことの一つは、このエブス人アラウナの内場を買って、足場にその主のための祭壇を築くということです。で、このエブス人アラウナの内場というのはどこかというと、主が民を滅ぼしている御使いにもう十分だって。もうその罰を民に負わせるのはもう十分だ、おしまいって言ったところです。で、内場というのは、もみ殻をね、上に上げて、で、その、脱穀というか、その前に、その、小麦の、この、なんていうんですか、殻をね、打って、で、それ上に投げて、風でバーッと飛ばして、その、実を落とすところじゃないですか。だから、その、ある程度風が必要だから、だいたい高いところにあるんですよ。エブス人アラウナの内場もそうだったはずです。第二、歴代史の三章の一節には、そこは、モリアの山の上だったと書いてあります。ピンときますか？モリアの山の上ということは何、どこだったかというと、創世記にも出てきます。創世記の22章の2節。覚えてますよね？アブラハムがイサクを捧げたところです。まあ、捧げたと言っても、その時にそのアブラハムがイサクを殺そうとしたんだけど、そこで、いやいやいやって、やめなさいって、この子に手を下してはならないって。イサクはその時、30代だったと言われてますね。で、主の山には備えがあるって。アブラハムから、だいたい1000年後に、このダビデが、このエブス人アラウナの内場に行った時に、主の使いがいて、その主から、もう十分だって言われたんですよ。やらなくていいって。そしてさらにそこから1000年後、イエス・キリストが十字架にかかってくださったのは、その、モリアの山の上ですよ。そして将来ソロモンによって神殿が建てられるところですよ。で、一貫してるんですよ、神のそのストーリーというのは。この贖いのアブラハムにそのがイサクをその捧げるときには、アブラハムもその父親としてもうこれは神を信頼して喜んでそれ捧げないといけないというこの思いが必要なんですよ。イサクはその時33歳って言われてますから、イエス・キリストが十字架にかかったのもそのぐらいですね。だから自分の意志が必要なんですよ。子供だったらね、無理やり押さえつけて、その、生贄にするってことはね、できるでしょう。でも、33歳でアブラハムも、130歳とかでしょ？アブラハム、イサクが生まれたのはアブラハムが100歳の時だから。133歳の人が、その33歳を、その、ね、生贄に捧げようとするわけだから、そのイサクは、その嫌だって思えて、抵抗しようと思えば抵抗できたんですよ。でもそうしなかったんですよ。イサクの方も喜んで、分かりましたって。自分を捧げますって。でも神は、その、とどめたんですよ。もう分かったって。で、イエス・キリストは、今度はその、父なる神がね、ご自身がその心を痛めて、私たちを贖うために、自分で決めて、イエス・キリストを捧げようとしたんですよ。捧げたんですよ。イエス・キリストも33歳ですから自分で選べますよ。できることならこの杯を私からのけてくださいって祈りましたよ。やだよって。十字架につけ、つかないでいいんであれば、そのつかないでいいようにしてくださいって。でも、あなたの御心の通りになりますよ。イエス・キリストもその神に従って自分の意志でその十字架にかかったんですよ。その場所ですよ。その場所で、もういいやって、もう十分だって。罰するのはもういいって。象徴的ですよ。私たちもそのイエス・キリストを信じるのであれば、 その信仰によって私たちはもう十分で、私たちはその罰せられるに値しないって、神のその正しさを与えようって、それが新約ですよ。それが一つ、この一つの一点で起こったんですよ、モリアの山の上っていうので。すごいですね。ダビデはガドの言葉通りに、主が命じられた通りに登っていったって。従順ですね。悔い改めの後は、この従順っていうのが見られますよ。悔い改めたって言うんだったら、従順がついてくるはずですよ、次に。悔い改めたって言うんで、悔い改めたって言ってるのに、でもさ、とか。でもって。ごめんなさい、でも。私が悪かった、でもそれは従順じゃないですよ。ダビデは、この、アラウナさんに、彼の内場に来た理由を告げました。あなたの内場を買いたいんです。主のために祭壇を建てたいんです。そしたら、その神罰が及ばないようになるために、こうしたい、その内場を買って、ここに主のための祭壇を建てたいんです。そう言いました。22節から24節。アラウナは、ダビデに言った。王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください。ここに全焼の生贄のための牛がいます。焚き木にできる脱穀機や牛の用意もあります。この人すごいですよ。もう全部取ってってくださいって。牛もあるし、もう場所だって何でもいいですよって。で、焚き木がないんだったら脱穀機潰してくださいって。すごい話ですよ。王様、このアラウナはすべてを王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神、主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神、主に全焼の生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛と牛とを銀50シケルで買った。アラウナはもうすべてを王に差し出すつもりだったんですよ。もう全部神に捧げるの必要なお気に召すものを全部取ってってください。土地もあげますよ。牛もありますよ。焚き木にできるものは何でもどうぞ持ってってください。でも、ダビデがこれをもし受け取ってしまったのであれば、この捧げ物はダビデのではなく、アラウナの捧げ物になるんですよ。確かにこのアラウナさんは、この素晴らしいその提案をしてくれたんですよ。もう、喜んでのね、私はあなたのために私は喜んで捧げますって。でも、ダビデはそれを受け取らなかったんですよ。その、素晴らしい、献身的なこの提案を。なぜかというと、費用もかけずに私の神、主に全焼の生贄を捧げたくないからです。自分は、その神と自分との関係だから、あくまでも。人のそのふんどしで、相撲を取りませんって。私は私のその、ある程度のその、ある程度というかその自分の、その犠牲と言っていいのかわかんないですけど、その自分のものを払って、自分の労力と、自分のお金と、それを払って、その神に捧げたいんです。そもそも全焼の生贄っていうのは、その罪の贖いも含まるし、また罪からの清められるということも含まるし、それによってその自分の身を捧げるというその献身という意味もあるわけですよ。それなのに、人のものを持ってきたら何の献身にもならないですよ。ダビデはどうしてもって、そう言ったわけです。私はどうしても、代金を払ってあなたから買いたいんです。すごくないですか？神はご自分の御子を代価として払ってでも、どうしても私を、あなたを罪から贖いたかったんですよ。一個妥協するだけでよかったんですよ。御子の血ではなくて、他のものの血であったり、他のその生贄を受け入れさえすれば、イエス・キリストが苦しんで死んでしまう、死ぬ必要なかったんですよ。でもそれによっては、その神の義を保つことができないし、それによっては贖うことができないということを知ってたんですよ。私たちの罪が贖われるには、他のすべてのものでは、すべてのものをかけても贖うことができないんですよ。唯一神の御子の命がかからないと、私は罪から贖われない。それぐらい、私の罪というのは、汚れてるというか、それぐらいの、なんていうんですか、価値のあるものでないと埋めきれないぐらいひどいものなんですよ。でも神はどうしても、私はあなたを贖いたかったんですよ。どうしてもですよ。ご自分の御子を与えても、それをしたとしても、神が心痛まなかったはずないですよ。もうどうしても、あなたを贖いたかったんですよ。 罪から。そして自由にしたかったんですよ。私はどうしても神のために代価を支払って、代金を支払って、もしくは費用、つまり私の時間とか、労力とか、思いとか、心をかけて、この全焼の生贄を捧げたいってどれだけ願ってるでしょうか。心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。それが私たちの全焼の生贄なんじゃないですかね。どうしてもという思いが私たちにどのくらいあるでしょうか。そのどうしてもという思いが私にはこれっぽっちもない時ありますよ。正直に認めます。立法主義的にではなくて、心の深いところから神を愛したいという欲求が湧いてくるだろうか。正直に認めますよ。湧いてこない時がいっぱいありますよ。どれだけイエス・キリストの十字架について、復活について、この神の恵みについて知ってるでしょうか？私まだ知らないですよ。まだまだ。本当にその聖霊が私のうちで働いて、神を愛するという心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、知力を尽くして、どうしても神を愛したいという思いが、もっともっと与えられるように、私自身のことを祈ってますよ。皆さんもそうなりますように。25節。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。ダビデは二つの生贄を捧げました。一つ目は全焼の生贄、そして和解の生贄です。全焼の生贄はさっきも言いました。罪の許しとか、罪からの清めとか、献身を表します。二つ目、和解の生贄というのは、神とのフェロシップ、それを喜ぶということですよ。つまり神とその交わる、神とのその関係を保つ、それを喜ぶ、そのための生贄です。ダビデがなぜこの生贄を捧げたかというと、7万人が疫病で打たれたことが、イスラエルのその罪を、イスラエルがその罪から、また自分の罪が許されるというその条件ではないということを理解してたからです。疫病は、この7万人が死んでしまったというのは、その罪に対する報いであって、罰であって、罪が許されることとは全くの別物なんですよ。自分が罪を犯して、それに対してその神がお尻ペンペンをしたら、それで、はい、ちゃんちゃんではないんですよ。そこから、ああ、私が間違ってましたと。神に悔い改めて、その神に対して私が全焼の生贄。それが悔い改めですよ。本当に許してくださいって。神の前にこれを告白するのであれば、神は真実で正しい方だから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますって。そうすることで私たち全焼の生贄を捧げられるんですよ。そしてプラス、和解の生贄、神とのそのフェロシ、また神と、神にその祈ることができる、また神とのこの親しい関係を愛するという、私が神を愛し、神が私を愛してくださるという関係の中に戻ることができるということを喜ぶんですよ。罪のゆえに、罰、もしくは懲らしめを私たち受けますけど、罪をあがなってくださったイエス・キリストを信じる信仰によって、罪は許されるんです。私たちがお尻ペンペンされるのは神に向くため、そして全焼の生贄と和解の生贄をその捧げるため。私たちの罪が許されたのは、イエス・キリストがそれこそその全焼の生贄となって死んでくださったからですよ。罪のための生贄となって。ダビデは、ついにというか、初めて自分の罪に始まった事柄を神を褒めたたえる機会としたんですよ。今までその罪を犯してしまったら、それがその苦しいままその流れていったんですよ。でもここで、その自分での罪に始まったんですよ、人口調査って。で、そこから、そのごめんなさいして許されて、最終的に神を褒めたたえてるっていうか、神をその和解の生贄を捧げるという。そこまで至ったんですよ。この一連の流れ。自分の罪が許されることなしに神を褒めたたえることはできないんですよ。自分の罪が許されたことがどれほど祝福でありえないことなのに起こったこの恵みなのかがわからないと神を褒めたたえることはできないんですよ。そうじゃないと自分の罪のように懲らしめられて、うーとかって言って苦しみの中に埋没して終わるんですよ。だから本当に自分の罪に気がつかないとか、自分の罪を認めることができないことほど不幸なことはないんですよ。 神は国民、国の、また民の祈りに心を動かされました。神は砕かれた魂を見下されないんですよ。第一歴代史では、21章の26節では、神はその天から火を下して生贄を焼いたと書いてあります。だから神がそれを受け入れたんですよ。罪のためのごめんなさい、悔い改めと、そしてあなたとのそのフェロシップを、もう一度そのあなたと親しい関係を与えてくださいというその願いを聞いたんですよ。で私たちも同じですよ。私たちが祈るときに、罪の許しを、私の罪を許してください。私を清めてください。私があなたに受け入れられるようにしてください。そしてあなたとフェロシップ、あなたと交わりを持つことができますように。現代でも神はこの二つの祈りに心を動かしてくださるんですよ。本当にその許されて神を褒めたたえるという、その生活を私たち毎日重ねていくことができるんですよ。そのための生贄としてイエス・キリストが十字架にかかってくださったわけですから。この方にあって。私たちは本当に毎回毎回その神の恵みを知って、許されたということを体験して味わって神を褒めたたえることができるんですよ。ますます私たちが神を褒めたたえるようになっていけますように、私たちがそのどれだけ許されたかということがわかりますように、どれだけ神に愛されているかということがわかりますように、祈ります。天のお父さん、本当にあなたの恵み深さ、あなたの憐れみ深さ、あなたの大きな愛を私に向けられている、ここにいる一人一人に向けられている愛をありがとうございます。もっとこのことについて知ることができますように、あなたから許されたことを受け取ることができますように、信仰も与えてください。また信仰を強めて励ましてください。どうか信仰がその成長していきますように、どのような状況の中にあっても、私の魂が絶望していようと、どうか私のその知性が魂に向かって神を褒めたたえなさいって、私を許し、私を清め、私を受け入れてくださる。神を褒めたたえなさいって。そうやってその自分の魂に向かって命令できるようになりますように。知性を働かしても、また霊を働かしても、どうか私たちがあなたに向かって、生きていくことができますように、どうかお助けください。鉄は熱いうちに、本当にあなたが、憐れみによって私たちに罪を示してくださったときに、もうそのままあなたの前に出て悔い改めることができますように、後回しにしてそれを、宿題を積み重ねてしまうことがないように、痛い思いをしてしまう前に、あなたの前に悔い改めて、清めていただいて、あなたに受け入れられるものとして、あなたのフェロシップの中に戻っていくことができますように、どうぞお助けください。そして最終的に、あなたを褒めたたえるまでに至りますように、すべてのものはあなたから始まって、あなたによってあなたに至りますからでしょう。私たちの歩みも本当にその一個一個があなたに至るものとなり、あなたを褒めたたえ、あなたを崇める、あなたを賛美する毎日を過ごしていくことができますように、私たちを導いてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。一曲賛美しましょう。